はい、おはようございます。1103人さんです。こないだある収録をしまして、その後配信をせずに寝かせておりました。別になんで寝かせたんかとかは別なんですけれども、なんでもないんですけれども、その後ですね、いろんな方々のポッドキャストを聞いておりますと、あれ、同じ感じの話したはるというのに気づきですね、ああ、この間撮ったやつをお蔵入りさせようかな、どうしようかなと思いましたけれども、でも、流しときます。ということで今日もお話しさせていただいております。1103と書きまして、人さんと言います。よろしくお願いします。皆さん、ライセンスの有効期限はまだ残ってますでしょうか？何のライセンスの期限かと言いますと、ウイルス駆除アプリ的な、そういったもののライセンス期限でございます。中には、ライセンス期限が全くなくて、買い切りで、パソコン壊れるまでずっと使ってくださいねというものも売ってますよね。知ってます。なんか、青いパッケージと緑のパッケージ、パッケージというか文字のね、ロゴのマークが、色が2種類で、それもなんかちょっと値段が高かったり安かったり、その駆除能力が強かったり弱かったり、なんていう名前か忘れましたけれども、ありますよね。昔ほとんど使わない Windows のマシンにそれを買って入れようかななんていうふうに思ったこともあったんですけれども、結局それは買わず他のウイルス駆除アプリを購入して入れたような記憶があります。で、僕が今言うてます444日で終わると言うてるのがですね、僕がメインで使ってる MacBook Pro であったりとか、あとは Surface Pro 3であったりとか、iMac であったりとか、お仕事で使っているそれらのコンピューターの中に入っているカスペルスキーなんですよ。あと444日ですから、こっから365を引きますと、あと79日と。いうことで、だいたい31日あるとして、来年の2月ぐらいまでいけんでしょうか。計算間違ってるかな、わかんないまあ1月か2月か、それぐらいまで今の僕のカスペルスキーは、動いてくれるようですね。毎年ね、寒い季節に僕が使っているこのウイルス駆除系のアプリの有効期限、ライセンスがね、切れて、でヨドバシ買いに行ったりとかしてたことを先ほどふと思い出して、あ、もしかして今年切れてるんちゃう、切れてるんちゃう、じゃあ切れるんちゃう、まあ切れたらわかりますけれどもね、切れるんちゃうかなというところから、残り日数を確認したという流れなんでございます。まあ幸いね、444日あと1年以上持ってくれるので、まあ今年、まあ来年の春にかけては全然心配することなくこのまま過ごせるんやなというふうなことを思ってですね、ちょっと安心しておりますけれども、確かね、いつもそのヨドバシに買いに行ってたんですが、このカスペルスキーはなんかちょうどその時にいろんなことを検索してたら、その追尾広告的なもので出てきたんでしょうね。当時のフェイスブックの中でカスペルスキーのですね、5台用のライセンスやったかな、の5年分やったかな、4年分やったかな、3年分やったかな、ちょっと忘れましたけれども、それが出てきて、でもそれをね、ポチって購入したと、直販やったと思うんですけれども、でまあそれから何年経ってるかっていうのがもう頭の中になくてですね、今確認したような感じでございます。うん、まあこれもある一種のサブスクリプションなんでしょうね。サブスクリプションで今僕が使わせてもらってるのは、仕事でもう一番メインで、このアプリケーションがなかったら僕の仕事は成り立たないほどの Adobe Creative Cloud のね、Adobe CC のアプリケーションたち、これも、言うなればサブスクリプションですし、あとは何があるかな、あとはサブスクリプションで仕事でなんやかんやっていうのはあるようなないような、と言いますのはね、ファイルメーカーもそうなんですけれども、これもね、ここ最近毎年アップグレードをしてるんですよね。何年かぶりに久しぶりにアップグレードをして、今最新版にはなってるんですけれども、これも、まあ見えない、サブスクリプション、買い切りとはいえ、OS がアップデートしていくとですね、そのうち動かなくなったりとか、ね、 してきますので、定期的にこれを購入しながら上げていかないといけないという意味で、まあ、見えないサブスクリプションみたいな感じに僕は感じたりします。感じに感じたりします。うん、あとはあれですよ、パラレルスデスクトップもそうですよね。こちらもまあ同じ内容で、OS がね、 MacOS の方が新しくなっていくとそのうちにっていうのがあるので、こっちもまあ数年、まあ本当は毎年がいいんでしょうけれどもね、まあ2年に1回ぐらいの頻度でアップデートをかけていかんとそのうち動かなくなってくると。まあこれもまた見えないサブスクリプション、見えないというかなんか半分サブスクリプションみたいなね、そんな風な感じに思えたりします。
配信するよ夜のゆいろく、
本当だべし、いいんでしょう、はい、
バリバリ夕張り夜のゆいろく、
そんなこんなで知らんけど、いや
あれこれ話すよ夜のゆいろく、
ショッピング買って火の用心、はい、
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様
聞いてみてね。
まあ、世の中いろんなサブスクリプション、特にこのサブスクという言葉がなんかね、世の中わーっとなってるような、そんな話もこの間聞いたりしましたが、洋服であったりとか、あとはまあ車であったりとか、ありとあらゆるものがなんかこうサブスクリプションによって有効活用ができるような時代に今なってきてるようですけれども、なんか初めはね抵抗はありましたけれども、だいぶどうでしょう、皆さんも特にポッドキャストとか聞いてはる方々は、その辺のね、なんか垣根というかそういうハードル的なものってもうとっくに、いや別に何でもないよ、サブスクリプションいっぱいやってるよみたいな人が多いのかななんていうふうに思いますが、うん、まあそのうちいくつのどんだけのサブスクリプションにどんだけ入っているのかっていうのが分からんようになって忘れてしまっちゃうかなっていう、それをまた取りまとめるなんかが出てきたりとかしてね、でそれを使うのにまたサブスクリプション契約しないとあかんかったりとかね、なんかそんな風なことになるんちゃうかなと思ったりしております。うん、あのアップルミュージックにしてもアップルアーケードにしてもその辺もそうですよね。アップルアーケードね、お試しで1年、違うお試しで1ヶ月遊ばしてもらいました。このログ1103の中でも、あの、こんなゲームやってます、みたいな話をしてましたけれども、まあ、なんでしょうね。あの、その後、まあ、そのゲームをやる時間がいっぱい取れるわけでもなく、なんかこう、続きものをやって、一生懸命やっていて、あの続きをこう、クリアできるまでなんとかやり遂げたいというような感じのゲームを必死でやったわけでもなかったんで、僕はとりあえず、サブスクリプション解除をしましたけれども、これまでの Apple Music とかって、こう、そのサブスクリプションを解除するのに、どっから解除するのかな、みたいな感じだったんですけれどもね、iOS13 とか iPadOS13 になってから、その辺のね、サブスク解除っていうのがね、非常に簡単になりました。今これ契約してますよ、これ解除できますよみたいなね、そういう画面がね非常に分かりやすいところに出てくるようになったんで、よかったな、いいなっていうふうに思います。もう始まってんでしょうかね、 Apple TV プラスの、ドラマとかのコンテンツ、ちょっと気になるんですけれども、あれもサブスクでしょ。なんか聞くところによるとアップルの iPad とか iPhone とか、なんや、その辺はちょっといろいろある、なんかあるというか、機種は限られてるのかもしれませんけれども、購入すると1年間の無料視聴権利が得られるんでしょ？ちゃいます？日本は違うんですかね？僕実際やってないんでわかんないんですけれども、なんかそれをして、なんかその Apple TV プラスの何でしたっけ、コンテンツをちょっと見てみたいななんていうふうに思いますが、うん、まあね、人はでも朝起きて晩寝て日が変わって1日24時間しかないですもんね。その24時間をいかにこう楽しみながら、やらんなあかんことはやらんなあかんでやりながら、そこにいろんなものを差し込んでくる、 なかなか難しい。